キリストが私たちの罪のために死んだ、葬られた、三日目によみがえられた。単純素朴な福音、それを思い起こしてほしいとパウロがコリントの人々に訴えていたと先週私たちは聞きました。で、私たちも私の罪のためにキリストが死んでくださったんだ、葬られたんだ、よみがえられたんだ、そこにこそ私たちが立つべきなんだ、そのことを聞かされました。この単純素朴な福音の中の一つ、三日目によみがえられた、復活されたということです。このことが受け止められてなかった。今日のパウロが言うにはですね、死人の復活などないと言っている者がいる、コリントの教会の中にそういう人がいたと言ってます。もうこの単純素朴な福音、よみがえられたということ、それはない、死人の復活などないと言っているので、キリストがよみがえられてないと言っているわけではないんですけれども、死者は復活しない、復活の否定ということを考えている兄弟姉妹たちがいた。しかしパウロは言います。死者の復活がないのならば、それはキリストの復活も否定しているよ。さらに言います。キリストの復活がないのならば、私たちの信仰は誠に虚しい、空虚なものだと言います。復活がないなら虚しい、死んだら滅びだ、無だ、これは虚しい、これはなんとなくわかると思います。で、先週私たち聞いたことの一つとしては、キリストの復活を信じるっていうのは、私たちも共によみがえることであるとするのならば、クズで価値のない私たちだったけれども、キリストと共によみがえった時、よみがえったものとしての価値がある。それはつまり神様に愛されたものとして、受け止められたものとしての新しい価値と命が私たちに与えられるという話を先週はしていました。全然この世界でうまくいってなくても、どんな自分でも失敗ばかりしていても、主は新しい価値を与えてくださる。それは復活があるから、今の私たちもそのような価値があるんだ、そういうことができると、これは先週語っていたことでありました。今日の共に聞いた旧約聖書の詩編、もしお金持ちになっても富を増しても死んだら全部無駄、意味がないと、その墓場にはその富を持っていくことができない、獣と一緒だっていうふうに、死んだらそれは一緒だ、そういうふうに歌っている詩編です。私たちがこの世で頑張って成功しても、死んでしまったら無駄、虚しい、これはコヘレトって伝道の書でも同じことを言っています。パウロは言います。この地上で、生きている間だけイエス様に希望を抱いているとしたら、そのものは最も憐れむべき存在だ。 最も憐れむべきっていうのは他の訳では最も悲惨な人間だというふうに言います。生きている間だけイエス様に希望を置いているってどういうことかと、あ、イエス様信じてて、私イエス様信じてて共に生きているから、今委ねるものがあるから、今心が安定するんだ、精神的に安定するんだ、そういうこともあると思います。確かにあるんだけれども、復活がないならその心の安定って本当ですか？つまり死の問題を解決してない心の安定って何ですか？復活を信じてなくてイエス様をという方を信じて、なんかいい言葉を聞いて、いい人間になって自分の心が安定する、私はそれが本当の平安ではないというふうに思う。復活がないならやっぱり平安はない。そしてもう一つの問題、何度も言ってますけど、死んで全てが滅びて無になるのならば、今私たちが生きている意味、頑張っていることも成功しているっていうことも無意味になるということもあります。あともう一つ、私たちそうだとするのならば、もし全部なくなるんだとしたら、失敗するっていうことを極端に嫌がるようになると思います。なるべく成功がいいし楽がいいし心地よいものでこの地上での歩みをしたいっていうふうになると思います。失敗とか苦悩、そういうマイナスになるようなことは避けたい、これは当たり前のように思いますけれども、復活があったら、復活を信じていたらそうではないんですね。キリストの復活っていうことをもう一度私たちは考えたいと思います。復活、つまりキリストがよみがえられたということは、キリストの十字架の死、それが失敗ではないっていうこと、それが挫折ではない、それは神様の救いのご計画であったということが復活によって示されるわけです。イエス様の弟子たちはイエス様が十字架につけられた時、メシアが、救い主が貼り付けになって殺されるなんて、そんなことあるはずがない、それじゃ救い主じゃないと、そう思っていました。まあ、これが人間の常識だと言ってもいいでしょう。しかしこの十字架につけられたキリストこそ私たちに救いを与えてくださったのだということを私たちにはっきり証明してくれたものがキリストの復活です。キリストが十字架につけられた、それは私たちの罪を背負って神様の裁きを受けたということです。罪のない神の子が神の裁きを受ける。これは考えられないことです。しかし、私はあなたをあがなうと言われたその神様が、まさにその御言葉の通り、私たちの罪を負って自ら裁きを受けた。そしてあの悲惨な死を遂げられた。で、このキリストの十字架によって私たち全人類が神の裁きを受け、そして死んだとされるんですね。一緒にキリストと共に死んだと、そう言われる。 そのキリストを神様は蘇らせました。で、これはただキリスト一人のことではありません。キリストにおいて私たち人が新しい命に蘇った。これを伝えているのが復活の福音です。私たちは主のご復活のイースターというのを毎年春にお祝いします。その時にキリストが今から2000年近く前に復活なさったんだなということをその時記念するだけでなくて、私たちもまた蘇ったんだ、そういうことを改めて思い返しています。そしてそのイースターの日曜日だけでなくて、この毎週の日曜日を主のご復活の日としてお祝いしています。で、この主の十字架と復活によって私たちの一番根本にある問題、罪と死の解決が与えられたんですね。人生のすべての問題は実はこの解決の中にちゃんと含まれています。このことをまず私たちは心に留めなければなりません。しかしそこにまた一つの問題があります。それはそう言うけれども、現実のこの私たちの世界を見たときにちっとも罪はなくなってないんじゃないか。キリストが十字架につけられて復活なさったその後に世界が今までと全く違う罪のない世界になったか、人間の心が全員きれいになったか、そんなことはないんですね。現に私たちがこの今の日本においても今の世界においても人間の罪をまざまざと見せつけられています。罪から逃れるということがいかに難しいかということを改めて思わされています。またキリストにおいて私たちは復活をしたとこう言っています。永遠の命を与えられたと言っています。信じています。しかしその後人はみんな死ななくなったかというと、みんな死んでいる。どうしてだろう。これは単純な疑問だと思います。これはキリストにおいて神様の前ですでに私たちの罪は取り除かれて、私たちの死は滅ぼされたのでありますけれども、しかしそれが目に見える事実になるということはまだ来ていない。コリントの人もそうだったと思うんですね。もう死なないって、もう信じてたら死なないってそう言われてるのに、もうイエス様が死んだ後先に眠った者たちがいて、いや死んでるじゃないかって、全然蘇ってないじゃないか、そう思って、どうしてだろう、あ、これやっぱり死人の復活なんてないんじゃないかとそう思った人たちがいたわけです。でもまだ目に見える事実になるっていうのがまだ来ていないっていうこと。でしかし聖書はそのことについてちゃんと約束を与えています。来るんだ、やがてそれは来る。でこれが今日共に聞いたコリント人への第一の手紙の15章のこれ大きなメッセージです。やがて来る、その時が。で次の箇所になるんですけれども、20節、今日19節前でしたけど20節で、しかし事実キリストは眠っている者の初歩として死人の中から蘇ったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。でこのメッセージ、この約束は一体いつ目に見える事実になるのか。私たちはこの問題をやっぱり避けて通るわけにはいきません。いつそれが 実現するのか、それはキリストが再びおいでになる時です。激しい迫害の中で苦しんでいた教会の人たち、コリントの人たちはそうであったわけじゃないですけど、そのちょっと後の時代に本当に激しい迫害に苦しんでいた教会の人たちが復活の約束を希望にして生きていました。そしてまた新しい天と地が来るということにも希望を抱いていました。神様に支配された恵まれた世界が来る、喜びの食卓を囲むことができる、そういう日が来る、まあ、そういうことを約束されながら、現実にはローマの厳しい迫害の中で次々と命を落としていく人たちがいましたし、その人たちに向かって神様は約束と慰めの言葉を与え続けました。でそれが実はこの新約聖書の最後に出てきます黙示録なんですね。黙示録というのは迫害の中で書かれている書物です。黙示録21章にこうあります。で21章の前というのは黙示録はもうこの終わりの日が来る前にこれこれの迫害が起こるんだという、そういう辛さを苦難をたくさん書いて、その後21節にこう書くんですね。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。すべてのものを新たにする。今のこの世界も、今の私たちのこの命がそのまま続いていくのではなくて、全く新しいことが起こる。神様の救いの約束の成就の時が来る。その時には全く新しい世界、全く新しくなった私たちがそこにいる。新しい命は私たちにすでに与えられています。もう価値に生きています。でも完全にされている私たちはそこにいる。教会は、キリストを信じる者は、この世の人がそんなことあるもんかっていうふうにおそらく言うと思いますけれども、このことを信じています。こういう終わりが来るってことを本気で信じています。でその一番の根拠、なんでそんなことを信じれるのかというと、それは十字架につけられたキリストがよみがえったというこの事実を見ているからです。私たちも新しくなるっていうのはここにしか根拠ないんです。これがなかったら、こんなことはただのなんか極限状態になって、妄想を見てそのような姿、そのようなことをなんか予言状態になって、興奮状態になって、そういうものを見た、そういう人の書き込んだことだろうというふうにそう捉える人もいるかもしれないですけど、私たちはそうじゃなくて、やっぱり十字架につけて死んで、本当に死んだ方が蘇られたことを知っているから、これ信じてるんですよ。そしてこのようにして全てのものが新しくされるということも信じている。キリストが霊の体になってよみがえったということを知っているからです。でもこのことを聞いても私たちもう一つの問題が、問いが起こってきます。それは、じゃあ全部新しくなるんだったら今の生活は何も意味がないのかということですね。 今一生懸命努力していること、あるいは苦しんでいること、労苦していることは無意味なのか、早く終わりが来たらいいじゃないか、今こんな苦労してるんだったらそんなのが全部新しくなったら無意味じゃないか、そう思う。で、実は私もそういう問題、そういうことをこう苦しんでいる時もありました。それに対してパウロはこう言っています。で、今日共に聞かなかったところですけど、同じ15章の最後のところです。58節、だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることがないとあなた方は知っているからである。今の生活が全く、変わって終わるのならば、新しくなって終わるのならば、この今の世にあって苦しんだり悩んだり、あるいは労苦したりすることは無駄なのか、そうではない、パウロは言っています。そうではない、あなた方の労苦が無駄になることはない。本当でしょうか。消えてしまうこの古い世界のために労苦していることがなぜ無駄にならないのか、なんで無駄にならないのかってことを考えてたときに、ハッとしたことが一つありました。それは復活したキリストのことを考えてた時ですね。復活したキリストの体には十字架の傷跡があったっていうことを私思い出したからです。復活のキリストの体っていうのは肉の体とは違って霊の体だっていうふうに、素晴らしい霊の体だと、そういうふうに聖書書いています。しかしその復活のキリストの体には十字架の傷跡があるんです。この脇腹に手を入れてみなさい、ここまで釘の跡にを触ってみなさいというふうにトマスに主は言われる。つまり傷跡が残ってるということなんですね。ここに、決してこの世での労苦したことは無駄しくならないということを私はここから知らされたように思いました。私たちが今涙を流しながら傷を受けているようにして苦しんでいることっていうのは決して虚しくならない。新しくされても、世の終わりが来ても、でももし復活がないならば、それはもう何の意味もなく苦労していることも全部虚しくなります。キリストの復活がないならば、私たちが今生きている意味は全部なくなります。苦労している意味もなくなる。すべて、滅びるというか無に帰されてしまうからですね。でも復活があって、復活の後終わりがあるから、私たちは今マイナスのように苦しみの中にあっても、終わりの日にその労苦が報われる日が来ることをも知っています。よくやったしもべよと、そう言ってくださる方がいる。そう言って素晴らしい食卓を用意して待っていてくださる主人がおられることも知っています。だから私たちはこの地上での歩みが富に満ち溢れてなくても、豊かでなくても、孤独でも、悲しみに満ちていても、一つはそれで終わりでないことを知っているっていうこと。だからこの苦しみに耐えられるし、またさらにこの苦しみが無意味な苦しみでないことを知らされるんです。イエス様の体の傷跡、復活されたイエス様の体の傷跡、つまりそれは苦しみの跡ですけれども、それは何かというと、それは私たちに向けられた愛の証です。隣人を愛したという証拠です。それは罪人のための傷でした。私たちの罪のためにキリストは死なれたという福音を聞きました。私たちの罪のために、さらに言えば私たちを救うために、主は傷を受けられたんです。痛みと苦しみと、また孤独と また貧しさも味わわれたんですね。復活の時にそれ見た時、あ、これは私のために知ってくださった傷なんだ。愛された証拠にもなりますし、主が愛した証拠にもなります。この傷の跡、ロークの跡です。私は思うのは、多分復活されたキリストの体って豊かにこう脂肪がついてっていうような体じゃなくて、ガリガリだったんだと思います。あ、私のためにこんなに細くなられたんだっていうふうに、私のためにこんなにここに茨の傷跡があったんだっていうのを復活後に私たちは見るんだ。あ、でもこれは私たちのためなんだっていうことを示しているわけです。だからそうならば、私たちの今の痛みであったり、ロークであったり、傷、孤独、貧しさ、これも無意味に味わっているのではないっていうこと。誰かの罪を負うためかもしれないですし、その人を救うためでもあるし、もっと書いておくと、その人を愛してるっていう証拠。で、私たちが誰かの罪を負ってその人を救うってことはできません。私たち個人では絶対にできないことです。で、なんでその痛みや孤独を私たちが負えるのか、犠牲を負えるのかというと、それはひとえに私たちがキリストと一つになっているからです。私たちの個の力ではそれはできません。それはもうお分かりになっていると思います。それはキリストが共にその苦しみと痛みを負ってくださることで、私たちは隣人の罪のために苦しむことができるんです。そしてそれが隣人を救うことにもなる。なんで私はこの人のためにこんなに苦しんでるんだろうか、なんでこの人と一緒にいてこんなに苦労と痛みがあるんだろうか、なんでこんな傷を負ってるんだろうか、見えないけれども心に傷を負ってるんだろうか、それはその人を救うためで、その人の愛の証拠はそこに残るためです。で、私たちはでもそのように救われたんです、イエス様に。そうならば、この地上での自分の歩みにおける痛みと苦しみ、それをそう捉えたのならば、その痛みと苦しみというのは、キリストと私たちが一緒になることで祝福された傷跡となります。祝福された傷跡として私たちに永遠に残るものになります。復活しても残る傷跡です。なんか嫌だなと思うかもしれないですけど、復活の時はもう完全に綺麗になった赤ちゃんのような肌でって思うかもしれませんけど、私は今ボロボロになった復活の姿の方がいいんじゃないかっていうふうに、なんか自分が綺麗で輝いてるよりは、もう腕一本なくなってるぐらいの自分で蘇ったならば、そのために私は愛したし、愛されたってことを伝えることができるんだ。犠牲の愛の証拠として傷となるっていうことです。だから主にあって今主の技に励みなさいってパウロが言うのはそういうことです。パウロは進めている。あなた方のロークは決して無になることはない。主の復活を覚えるとき、主の復活の体の傷を覚えるとき、私たちはそこに大きな希望を与えられる。また現在の生活においても力強い支えを与える言葉となるんです。復活を見るとき、復活された主の体を見るとき、今一度私たちはこの主のよみがえりを深く心に覚えたいと思います。そして感謝したいというふうに思います。復活された命に生きているという私たちに価値があるということも大きなことです。でも今私たちが負っているロークが愛の証拠となるということは、さらに大きなこととして私たちに今福音として与えられています。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、主イエスキリストを私たちに示してくださったこと、与えてくださったこと、 2000年も前のことで私たちが目にしたことがないはずであるのに、今復活の主の傷跡を見たように思います。脇腹の傷も、手首にある穴も、それもすべて私たちのためにあなたが御子を手放し、御子が苦しみ、私たちを愛した証拠として復活されている体なのにそれが残されています。それやっぱり私たちが本当にそのことを知るためでありましたし、私たちが救われるためでありましたことを覚え、ここに感謝をいたします。どうか今、私たちも今この地上での歩みの中で苦しみ、忍耐し、痛みを負っていることがあります。しかしそれが無駄ではないということを主はパウロを通して語ってくださっています。どうか主イエスキリストと共になって、私たちが隣人を愛した証拠として、また隣人が愛された証拠として、私たちの傷を用いてくださいますようにお願いをいたします。主にある技を行わせてください。あなたから離れた途端、それは自己満足の技になってしまいます。主よ、どうかキリストにあって隣人のために今一度私たちを生かしてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。